今朝与えられました聖書の箇所であります使徒言行録ですけれども、この使徒言行録はイエスが天に昇られた後、聖霊が下り力を受けた弟子たち、その弟子たちの働きを記したものであります。いつも申し上げることですけれども、この使徒言行録というものは別名聖霊言行録、聖霊行伝と呼ばれます。それはイエスの弟子たちが力強く働いた、その力を与えていたのは弟子たちのうちにおられる聖霊であったということです。聖霊は神様ですから、神ご自身が力強く救いの技を成しておられた、弟子たちを通して成しておられたということです。しかしそこにはもちろん弟子たちの献身、これは身を捧げると書きますけれども、神の救いの技のために身を捧げるということもまた必要でした。神様の救いの技、それは神と人との共同作業によって力強く進んでいくものであると言えます。今朝の箇所の一節でペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったとあります。ユダヤ人は一日に3度の祈りの時がありました。それは午前9時、正午、午後3時であったそうです。3時間ごとにあったようです。そしてその時間に、その場その場で祈りを捧げてももちろん良かったそうですけれども、神殿で祈りを捧げるとその効果が上がると信じられていたようです。するとそこに生まれながらに足の不自由な男性が運ばれてきたとあります。運ばれてきたというのですから、おそらく担架か何かに乗せられて運ばれてきたのでしょう。この男性は神殿の境内に入る人に施しを請うために、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたと書かれています。当時神殿にはこの施しを請う人がいたそうです。ユダヤ教においては施しをするということは称賛に値する良い行いとみなされていました。この美しい門という門ですけれども、神殿の宮の入り口にある金や銀で装飾された豪華で美しい門だったそうです。この足の不自由な男性はこの美しい門の前にいて、そしてそこを通る人たちに施しを請うていたんですけれども、彼は神殿にいながら神の力ではなく金や銀といった人々からの施しに期待して毎日そこにいたのでした。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請いました。するとペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言ったとあります。ここでこの施しを請うていた男性が見ていたものを想像してみたいと思います。この男性はペトロとヨハネを見て、いわばペトロとヨハネの向こう側にある金や銀を見ていたと言えます。続く五節では、その男が何かもらえると思って二人を見つめているととあります。 この男性が生きていく上で金や銀という人々からの施しは生活のために必要なものでありました。しかしペテロとヨハネはその男性に向かって私たちを見なさいと言いました。ここには一つのメッセージがあるように思います。それは私たち、つまりペトロとヨハネ自身がこれからこの施しをしている男性に与えようとしているもの、そのものの素晴らしさを証明する生きた証拠であるということです。ペトロは言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って男性を立ち上がらせた。するとたちまちその男性は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。今日の箇所のところを今お読みいたしました。ペテロとヨハネが持っていたもの、それは金や銀ではなくイエス・キリストの名でした。このイエス・キリストの名、名前ですね、名というのは名前のことですけれども、イエス・キリストの名によって男性の生まれながらに不自由であった足やくるぶしはしっかりとして立ち上がるだけでなく歩き踊り神を賛美したのでした。そしてそれは実は私たちを見なさいと言ったペトロとヨハネに起こったことと同じことでありました。イエスが天に昇られた後、弟子たちはユダヤ人からの迫害を恐れて部屋の戸に鍵をかけて家の中に閉じこもっていました。そこに復活のイエスが現れて、あなた方に平和があるようにと語られ、その後40日の間弟子たちと共に過ごし、そして天に昇られ、その10日後にペンテコステの出来事がありました。ペンテコステというのは聖霊降臨、神の霊である聖霊が弟子たちの上に豊かに下った、その出来事のことですけれども、その聖霊が下った時、弟子たちのうちにあった恐れが消え去り、大胆に神の福音を語り伝えるものとされました。これは弟子たちのうちに働かれた聖霊の力であります。ペトロとヨハネが私たちを見なさいと言った時、かつては恐れによって部屋に閉じこもっていた、その彼らが今神の力、聖霊の力によってこのように福音を伝えている、その私たちを見なさいということであったのだと思います。生まれつき歩くことのできない足の不自由な足のように役に立たなかった、そのようなものが神の福音のために役に立つものとなっている。それは金や銀では決して買うことのできない神の力によるものです。そしてその神の力はイエス・キリストの名によって弟子たちに与えられているということが今朝の箇所に示されております。この名というのは権威を表しています。 イエス・キリストの名にある権威によって、弟子たちは足の不自由な男性を癒しました。それはイエス・キリストというお方が全てのものの上に立つ権威あるお方である、そのことのために起こることです。私たちも権威ある人が何かを言っていたら、その言うことに従うものであります。イエス・キリストは人でありながら神であられるので、地上で最も権威のあるお方です。そのイエス・キリストの名によって命じるならば、病でさえも、生まれつきの動かない足でさえも従わなければならないということがここに示されています。私たちの歩みにおいては、時に癒されることを諦めてしまうことがあります。それは体においても、また心においても、また人間関係においてもそうです。長年祈っても一向に癒されないという時に、もうこれは変わらないだろうと諦めて失望してしまうことがあります。しかし、それらをこのイエス・キリストの名によって祈る時、イエス・キリストの名にある権威によって癒されるということを今朝改めて信じたいと思います。聖書の中には次のような言葉があります。これはイエス・キリストの言葉ですけれども、だから言っておく、祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。マルコによる福音書の11章の24節にこの言葉が書かれています。祈り求めるものは全てすでに得られたと信じる、それはイエス・キリストの名によって祈るとき、この世界の全てを支配しておられる神が最も良い時に、最も良い方法で私たちの願いを叶えてくださるということです。そうであれば、私たちが祈り求めたものはすでに得られたに等しいということができます。ローマの信徒への手紙の8章32節にはこのように書かれています。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。神は愛する一人子イエス・キリストを死に渡されました。それは私たちが天においても地においてもあらゆる良いもので満たされるためでありました。今朝の箇所のように、瞬時に祈りが聞かれ癒されるということもあれば、長い年月がかかることもあるでしょう。しかし、全てをご存知の神が、そして私たちを愛するゆえに一人子イエス・キリストを死に渡すほどに私たちのことを心にかけておられる、その神が私たちが祈り求めたものを全てのことが益となるように計らってくださる、そのことを思います。その神に信頼し、祈り求めたものをすでに得たものとして信じるなら、失望や諦めではなく平安と喜びが与えられ、困難の中にあっても希望を持つことができます。このことに関して そうは言っても現実を見るとこのすでに得たと到底思えない、そのような思いに私自身長くおりました。その私自身の最近の気づきなんですけれども、最近私はこの祈るということの中で宣言の祈りというものがあることを知りました。宣言の祈りですけれども、それは神様にこう何々をしてくださいという願いの祈りではなくて、そうなることを宣言しますと、そのように祈る祈りです。ただそれは闇雲に自分の願いを宣言するのではなくて、神の言葉に基づいてする祈りです。真実な神様が聖書でそう約束されているから、そうなることを宣言しますという祈りです。そしてすでにそうなったと信じて歩む、そのような祈り方です。現実は相変わらず何も変わっていないように見えても、神がそう言われるのであればすでにそれは実現しているのだと信じて歩む、その時に不安や恐れから解放されていくということを感じております。今朝の箇所の10節には、9節から10節には、民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いたとあります。民衆が我を忘れるほどに驚いたのは、この男性がかつてどれほど惨めな状態であったかを知っていたからです。自分の足で立つことさえできない、その男性が歩き回り神を賛美している、それは以前の男性からは想像もできない姿でした。そしてこのことは今朝ここに集う私たちにも起こることだと聖書は告げています。私たちもまたどのように惨めな状態であっても、神の力によって癒され、神を賛美するものに変えられるということです。今年度の小石川白山教会の主題聖句ですけれども、週報の4ページに記されていますけれども、詩編の100編4節です。詩編100編4節、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を称えよとあります。イエス・キリストの名によって私たちが癒されるときに、この主題聖句が私たちの上に実現します。そしてその癒しは、私たちが自分ではどうしようもない心と体の痛みを抱えながらも、イエス・キリストの名によってすでに得たと信じることによって受け取るべきものです。今朝の箇所の少し後になりますけれども、使徒言行録の4章22節を見てみますと、ここにこう書いてあります。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていたとあります。この足の不自由な人の年齢が書かれているんですね。以前からここを読む際に、なんでここに年がわざわざ書かれているのだろうと不思議に思っておりました。それも中途半端に 40歳を過ぎていたという書き方がされています。これがどうにもすっきりしなかったんですけれども、今回この40という年月、これがかつてイスラエルの民が約束の地であるカナンの地に着くまでに荒野を旅した年数であるということに気がつきました。そしてそれはこの男性の人生に重なります。生まれながらに足が不自由であった、まるで荒野のような40年をこの男性は過ごしていました。そして40歳を過ぎていたということは、そこからもう救われる時に達していたということではないか、そのように思いました。そしてそれは全ての人に当てはまることでもあります。イエス・キリストが地上に来られ、この地上にあるありとあらゆる苦しみを全て引き受けて十字架にかかり復活し天に昇ってくださったことによって、全ての人にこの罪の許しと永遠の命による癒しと解放が与えられる。それはもうすでにその時に入っているということです。それゆえにコリントの信徒への手紙2の6章2節には次のように記されています。恵みの日に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けた、今や恵みの時、今こそ救いの日。イエス・キリストが地上に来られて以来、荒野の苦しみの時は終わり、約束されていた恵みと救いの時に入っています。イエス・キリストの名を信じることによって、今朝のこの男性に起こったようなことが私たちにも起こるのだと聖書は告げています。この世に生きる上で金や銀はもちろん大切なものです。しかしそれに勝るものがあると今朝の箇所は告げています。それは金や銀だけでなく、地上にあるすべてのものを作り収めておられるイエス・キリストの名です。使徒の時代だけでなく、今もこのイエス・キリストの名による癒しは行われています。人生の荒れ野の中で立ち上がることさえできなかったものが自分の足で立ち上がり、歩き回り、踊り上がって神を賛美するものとなっています。私たちは地上のあらゆるものに勝るこのイエス・キリストの名を語り伝え、天地を作り支配しておられる神の救いの御業のために共に用いられていきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天地の造り主であり全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをあなたの御言葉の前にお招きくださり、今朝は特にイエス・キリストの名について、その名にある権威について私たちが知ることができましたことを心から感謝いたします。神様、あなたは私たちを病から癒す方であり、罪から救い出す方であり、あらゆる祝福で満たしてくださるお方であります。そして私たちがイエス・キリストの名に信頼するときに、そのことが私たちの上に実現することを改めて覚えます。神様、どうぞ人たちに与えられたイエス・キリストの名が私たちにも与えられているということを覚えつつ、そして あなたの祝福をこの地に広めゆくことができますように、聖霊の助けを私たち一人一人の上に豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。神様、今も人生の荒野というべき苦しみの時を過ごしている多くの方々がおられます。しかしどうかイエス・キリストの名によってその一人一人の苦しみを癒し、そしてまた囚われているところから解放してくださいますようにお願いいたします。それをすでに得たものとして信じて希望を持って歩むことができるように励ましてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。